鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは米田元輝アナウンサーです。
こんばんは。
こんばんは。
私は元輝です。
元輝さん、よろしくお願いいたします。
ご機嫌うるわしゅう。
よろしくお願いします。
今日はもう花びらたっぷりのお召し物で、はい、
そうね、
素敵でございます。
ありがとうございます。まあ、ダービーが終わってしまいましてですね、
はい、
やっぱりちょっとガクっていうかね、あの心地よい脱力感に、
それまでがもう好調が、
ね、こう
気分の好調がありましたからね、
それじゃいけないと思ってちょっとこう 服も花柄で盛り上がろうと思って
素敵で
やっぱまだね、安田記念がありますからね、
はい、
さてその競馬の祭典にして頂点、日本ダービー先週行われました、
はい、
9番人気単勝 46.6 倍の伏兵ダノンデサイルがJRA70 周年の日本ダービー馬に輝きました、
ね、
まあお見事としか言いようのない、
はい、
ね、しかも皐月賞をちょっとね歩様に乱れがあるような感じを察知してあの英断、
そうです、
ね、それがこれに結びついた、優勝に結びついたってこともあるということですけれども、70周年記念のダービーということで何か歴史に残ることが起こるんじゃないかというふうに先週もね、はい、お話が出たんですが、それは横山典弘騎手56歳3ヶ月4日で JRA G1 最年長勝利という、
素晴らしいです。
日本ダービーも最年長勝利という、あ、そういうダービーだったのか、
なるほどというね。
そして一方安田翔吾調教師はグレード制導入後の1984年以降調教師として最年少となる41歳10ヶ月19日、ね、最高齢と最年少っていう、
ね、両極端ということで、
ね、そういうことになりました、はい、そして実はですねリスナーの皆さんから、いろいろいただきましてですね、
はい、
横山典弘騎手はドクターコパさんが今年運のいい騎手で挙げていらっしゃいましたということで、
これをなぜダービー前に気づかなかったんだ、
ね、かね、お待ちかねさん、
はい、
アメリカンシュガーさん、広島カープ大好きじいちゃんさん、他お便り多数いただきました。
じゃあもしかしたらこの皆さんは予想当たっていたかもしれませんね、
はい、もちろん 46.6 倍単勝
すごいですね、
お持ちなのではないかと思いますけれども、
本当にダービー前に気づいておきたかった、
ね、はい、でも本当にファンの方たちもそうですけど、皆さんが横浜のりさん勝ってよかった、ね、すごいなすごいなっていう感じで、はい、
ね、
カズオジョッキーも味はすごいみたいな感じでおっしゃってました。
ロスなく回ってね、見事なレースぶり、騎乗ぶり、
はい、ね、歴史残ります ね、
ね、そうですね、
はい、というダービーもあり、今週末からは来年2025年の日本ダービーに向けて新馬戦がスタートいたします。
はい、ダービーからダービーへ、
はい、
新たな戦いが始まります。
そう、スイッチしないとね、気持ちも
ね、
はい、
去年1周目の新馬戦でデビューした馬からはチェルビニアがオークス馬となったんですよね。
そうですね、ボンドガールに敗れたと、いえデビューして、はい、そうしてオークス馬に考えたわけですから ね、ですから開幕週から目が離せないということになりますよね。 そしてこの後は元輝さんに今年の2歳世代が初年度産駒となる新種母馬について教えていただきますので、
恐縮です
どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる、教えて元輝さん、今年の新種牡馬、今週末から2022年生まれの2歳馬たちによる新馬戦がスタートするということで、今日は元輝先生に今年の2歳世代が初年度産駒となる新種牡馬について教えていただきます。
恐縮です、
ね、どうぞよろしくお願いいたします。先生
もう頑張って勉強してまいりました。
いや、心強い、頼もしいです。
ただクブクリンスタッフのおかげでございます、はい、
いやでも皆さんどうぞね、よくお聞きになってくださいね、
はい、
では早速今年の新種牡馬について元木さんに教えていただきましょう。
はい、今年の新種牡馬は全部で37頭いるんですけども、はい、まずは3区の血統登録数が多い種牡馬を順にご紹介していきます。
つまり一番人気があったということですよね。
そういうことになりますね、はい、
血統登録数が今年最も多いのはどの種牡馬なんですか？
はい、ルヴァンスレーブで149頭でした。
はい、
ルヴァンスレーブは父がシンボリクリスエス、母はマエストラーレ、その父はネオユニバースという血統です。2歳8月の新馬戦から3連勝で全日本2歳優秀を勝利し、3歳児も6月のユニコーンステークスからジャパンダートダービー、マイルチャンピオンシップ南部杯、チャンピオンズカップと4連勝し、2018年の JRA 賞最優秀ダートホースに輝いています。
よかったですもん ね。
吉川さんもルヴァンスレーブは注目されてるんですよね。
はいはい、グリーンチャンネルでずっと追いかけていましたね。レセディラローナの初年度産駒のお父さんがルヴァンスレーブ、はい、つまりレセディラローナの初めてのお婿さんなんですけど、ルヴァンスレーブって聞いた時ものすごい期待に胸が膨らみました、はい、いい子に育っております。
は
い、順調で何よりです。
はい、はい、さあそして同じ年のいとこにチャンピオンズカップなどを勝って2020年の最優秀ダートホースに輝いたチューアウィザードもいます。はい、名古屋競馬で3区のエレイン・アスティがすでに新馬勝ちを収めていて、明日の東京5レース芝 1600m 戦では美保青木貴文厩舎所属のセレブ馬三昧がデビュー予定です。
はい、
よしこさんはセレブ三昧ということ。
いや、とんでもございません。
脱線しました、すいません。
役です。はい、
でこの馬はマンハッタンカフェが近親にいる血統でございます。
はい、三代母がサトルチェンジということだそうです。はい、ルヴァンスレーブの次に3区の血統登録数が多い新種牡馬どの馬でしょう？
はい、サートルナーリアで142頭います、
うん、こっちのが1位かと思いましたけどね。
そうなんですよね。父がロードカナロは、母が名品シーザレオという血統、2歳6月のデビューからホープフルステークスまで3連勝、3歳の春におよそ3ヶ月半ぶりの出走となった皐月賞に勝って JRA 賞最優秀3歳牡馬のタイトルを獲得しています。
はい、POG 大魔王の丹下秀夫さんが今年の一押し牡馬にサートルナーリアの3区、母ラルケットのジェゼロを挙げていました。セレクトセールで3億3000万円の高額で取引された馬です。
素晴らしいですね。
はい、
さあそのサートルナーリアの3区は日曜日の東京5レース牝馬限定の芝 1600m 戦に美保木村哲也厩舎のクライスレリアーナがルメール騎手で、一方美保高柳水木厩舎のエストゥペンダが川田騎手でそれぞれデビュー予定、人気を集めそうです。
ですね。
クライスレリアーナの兄はオープンで活躍したブレステイキング、エストゥペンダの母エストレチャダはアメリカの重賞勝ち馬です。で安田記念当日のマイルの新馬戦といえば、
はい、
先ほど申し上げた通り去年はオークス馬、はい、チェルビニアが出走していたり、かつてはグランアレグリアとダノンファンタジーがワンツーを決めたりと、
はい、
後々まで語られるレースとなることもあるので、要注目です。
あ、本当ですね。どんなレースが見られるでしょうか。はい、そしてサートルナーリアに続く新種牡馬はどの馬ですか？
はい、ゴールドドリームで129頭です。
へー、
2013年生まれで父はゴールドアリュール、母モンベール、その父フレンチデピティ、2017年の JRA 賞最優秀ダートホースに輝いています。
そうですね、ルヴァンスレーブと同様こちらもダート路線で活躍した馬ですよね。
そうなんですよね。あの本当に近年ダート路線がさらに整備されてきて、でダートで活躍した種牡馬に対する評価も変わってきているということ言えますよ ね。
はっきりそれが現れていますね。
そうですよね。はい、でゴールドドリームなんですが、はい、4歳児のフェブラリーステークスで G1 初制覇を飾り、その年はチャンピオンズカップも優勝、史上3頭目となる同一年の JRA ダート G1 2勝を達成、その後も柏記念を連覇、帝王賞にも勝っています。
はい、
品系はサドラーズウェルズやヌレーフが出た世界的名門です。
うん、
で昨日、
はい、
モンベス競馬場の新馬戦をベラジオドリームが勝ってゴールドドリーム3区初の勝ち馬となりました。
なんかみんな新種牡馬は結構ね早くに勝ち馬出してるんですね。さあそのゴールドドリームに続きまして4番目に産駒が多いという新種牡馬はどの馬でしょう？
はい、モズアスコットで105頭の産駒が血統登録されています。
はい、
父はフランケルで4歳児に安田記念、6歳になってフェブラリーステークスも制し、史上5頭目となる芝ダート両方の JRA G1 制覇を果たしております。
はい、そうですね。日本で初のフランケルの後継種牡馬になるわけですよね。
これは楽しみです ね。
そういうね、なんか皆様のね、こう、はい、お楽しみもあるのかもしれませんね。
はい、そのモズアスコット産駒は明日の東京5レース芝 1600m 戦に美穂竹内正弘騎手の結のオールインが出走予定。三代母がオークス馬磯のルーブルです。
しびれますね。はい、では続いて5番目に産駒が多い新種牡馬何でしょうか。
はい、98頭でタワーオブロンドンとナダルが並んでいます。はい、タワーオブロンドンはブリーダーズカップクラシック、クイーンエリザベス2世ステークスと芝ダートの G1 制覇を遂げたレイブンズパスを父に持っています。この馬自身は2019年のスプリンターズステークスの勝ち馬で、いとこに皐月賞馬のディーマジェスティがいます。凱旋門賞馬トレブやイギリスダービー馬ジェネラスと同じ品系です。
はい、
で、
はい、
昨日、はい、船橋競馬場の新馬戦をパンクビートが制し3区8勝利を飾っています。
あらら、
持ったまんまの9馬審査
続々ですね。9馬審査は圧巻ですね。
で、JRA では日曜の京都5レース芝 1400m 戦で立東中竹和也騎手のレイピアがデビュー予定となっています。
はい、
レイピアの祖母はキーンランドカップを勝ったクーベルチューです。
はい、だから母系もね、みんないいですよね。
はい、
ナダルについても教えていただけますか。
はい、テニスプレイヤー、いや違いますね。はい、ナダルなんですけども、はい、2020年のアメリカの G1 アーカンソーダービーの勝ち馬でケンタッキーダービーの前より一番人気に押されたんですけども、骨折のため出走できず4戦4勝で引退しています。
はい、
父はブリーダーズカップクラシックの勝ち馬クリス SK のブレイムです。
うん、
明日の東京5レース芝 1600m 戦に美穂斉藤誠騎手の帝王武蔵が、日曜日の東京6レース芝 1400m 戦に美穂森和友騎手のカルデライトが出走予定です。
はい、
帝王武蔵はセントライト記念を勝ったレーベンスティールの弟、またカルデライトの母は重賞2着が2回あるコーディエライトとなっています。
はあ、そうですか。ではナダルに続く新種牡馬も教えてください。
はい、フォーウィールドライブという馬です。
はい、
ブリーダーズカップジュメナイルターフスプリントの勝ち馬で、父が三冠馬アメリカンファラオです。
はい、
86頭の産駒が血統登録されていて、明日の京都5レース芝 1600m 戦に立東富士のケンタ厩舎の英雄ビューティーが出走予定です。ダービー馬エイシンフラッシュの近親にあたります。
はい、
そしてノーブルミッションという馬です。フランケルの前提で、
はい、
2014年のヨーロッパ牡馬チャンピオンに輝いた馬で85頭で続いています。
やってきた時にね、もうかなり話題になりましたもんね。
そうですね。はい、
はい、
で、日曜日の京都5レース芝 1400m 戦にノーブルミッションの産駒立東斉藤隆騎手のタガノサダフが出走予定で、ビクトリアマイルを勝った恋歌の近親です。
その他、元脇さんが注目されている新種牡馬、
はい、
教えてくださいますか。
なんといっても香港マイルの勝ち馬アドマイヤマーズです。
あ、はい、
大和メジャー産駒初の G1 3勝馬、産駒は62頭登録されていて、日曜日の東京5レース芝 1600m 戦に美穂森和友厩舎のエンブロイダリーがモレイラ騎手とのコンビで出走予定です。三代母ビワハイジでブエナビスタが近親に当たります。
うーん、応援したくなっちゃいます ね。
そうですね。そして、まあ香港のつながりではないんですけども、他にも香港の G1 を2勝したウィンブライト、
はい、
さらには菊花賞を勝って春の天皇賞を連覇したフィエールマンの3駒が今週デビュー予定で、大変楽しみですよね。
うん、やっぱここまでこう聞いてくるとね、本当楽しみになりますね。
そうですね、もう産駒出るのかっていう感じもしますしね、
こんなにたくさん出るのかっていう感じですよ ね。
はい、
はい、
で、ウィンブライト産駒は明日の東京5レース芝 1600m 戦に美穂松山正樹厩舎のバセリーナが出走予定、叔母にノボリディアーナ、近親に藤木石がいる血統となっています。一方でフィエルマン産駒は日曜東京5レース美穂菊川正達厩舎のフレイザーテソーロが出走予定、いとこには弥生賞ディープインパクト記念2着のシュバルツリーゼがいる血統です。その他ですね、まだまだあるんです。
はい、
現役時代にアイリッシュ2000ギニーなど G1 2勝のシスキンの産駒、日曜京都5レース立東高野智和厩舎のキトンインザスカイが出走予定となっていて、重賞3勝を挙げたトリウンフの妹です。
なるほどね、
まだいるんです。
あ、まだいますか。はい、
それ以外にも、 ミスターメロディー、
はい、
レッドベルジュール、ステッペンウルフの
3
区が地方競馬で勝利を挙げているんですね、ステッペンウルフの初年度3区はわずか1頭で、ゼロアワーという馬が北海道競馬でデビュー勝ちを収めています、
ステッペンウルフというのは南関東で活躍した馬なんですね、
はい、
でわずか1頭しかいない3区がもうデビューして勝ったデビュー勝ち、なんかものすごいもの持ってるんじゃないですか、
勝つだけでも大変じゃないですか、
ドラマがありますね、
ありますよね、さすがは血統のロマンがございます。もう一頭、
はい、
よしこさんに紹介したい新種ババがいるんです、産駒はわずか2頭しかいないんですけども、父東海帝王、
はい、
母の父ミスター CB、母の母の父新山という血統のクワイトファインという馬です、地方で142戦6勝の成績を残しています。
クワイトファインという新種ボバなんですね、
はい、これはもう血統の名前を見るだけでワクワクすると言いますか、
本当に東海帝王ミスター CB 新山っていうのがもう日本の ね,
ね
なんか本当にあの名血を集めたっていう感じなんですが、はい、なかなか東海帝王ミスター CB も新山もこう、はい、これっていうまで後継者がいないじゃないですか、ですからこのクワイトファイン産駒で、でも2頭の2頭、ね、
でその2頭のうちの1頭が帝王の夢という名前なんですよ、
まさに東海帝王の夢っていうか、はい、もうね日本の夢っていう感じで、
もうストレートの名前で
ですから、はい、この血をつなぐためにもぜひこの2頭頑張ってほしいと思います、
はい、いやこの血統の欄のところに新山と書いてあるのがすごいですよね、
はい、いや東海帝王とミスターシビもすごい嬉しいです、
もう贅沢な血統表という感じになりますけどね、
なんとかつながっててほしいですね、
そうですね、はい、ということで、まだまだご紹介したい新種ボバいるんですけども、
はい、
この辺にしましょうか、
かなりご紹介できたと思うんですけれども、
もう疲れちゃったんで、
いやいやそうですね本当もトキ先生どうもありがとうございました、
スタッフ様のおかげでございます、はい、
でもぜひねあの今日のこのご紹介した新種ババたち皆さんいろいろ馬券の検討 POG まだ間に合う方々ね、参考にしていただきたいと思います、はい、そしてまた新馬戦始まりますので ね,
そうですね、
注目して来年のダービー楽しみにしたいと思います。さあ来週は特集で思い出の函館校舎をお送りいたします。
番組ではリスナーの皆さんが思う函館で大活躍した函館校舎を大募集します。馬でもジョッキーでも構いません。番組ウェブサイトのメール送信フォームから木曜日までにお送りください。
はい、よろしくお願いいたします。北海道函館競馬も来週開幕ですからね、
あっという間でございます、
早いです。リスナーの皆さんの思い出の函館校舎メールでどしどしお寄せください。お待ちしております。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
はい、今週は土曜日に京都で鳴尾記念、日曜日に東京で安田記念が行われます。では日曜日に東京で行われる G1 安田記念の展望です。
はい、
31日金曜日正午の東京の天候は曇り、芝が主、ダートは不良のコンディション、2日当日の東京は曇り一時雨の予報となっています。さあ香港勢2頭も含めた18頭、
はい、
どんな見解になりましょうか。
はい、私は5頭選んだんですけれども、本命はナミュールです。
はい、
あの前走はビクトリアマイルはやはり出遅れがね響いてしまって、完全燃焼 で,
そうです、ね、
あの陣営がその疲れが残ってないのでここに出走を決めたということで、
はい、
もう本当に彼女は頑張ってるので、頑張ってねとは言えないんですね、ローテーションも厳しいし、
そうですね、
ですけれどもあのエールを送りたいと思うのは、
はい、
ボケをたどると8代母にクイーンナルビーの名前があって、
はい、
オグリキャップの5代母ですよね、でオグリキャップってもう本当に自身の G1 の最大着差で勝利したのが安田記念で、レコードタイム、
はい、
ですから、でもうあのオグリキャップのすごいとこっていうのは、はい、精神力の強さでしたでしょ、卓越した、
そうですね、はい、
それは十分あのナミュールも持ち合わせていますので、頑張れじゃなくて、でも、なんかそこに期待して応援したいと思います。
ね、
はい、そして対抗はレッドモンレーブですね、
はい、
ラストグループの子供で唯一の重賞ウィナーなんですけれども、連覇のかかった前走は花さんの2着でも、一旦先頭でね素晴らしい素足見せてくれて、
はいね、はい、
さらに 素足磨きがかかってるということで、ラストグループのここから G1 ホースが出たら本当に嬉しいので、はい、まあ、この2頭が、まあ、単勝も買う2頭なんですが、はい、その他に、やはりロマンチックオーリアよくぞ来てくださいました。そうですね、はい、ソウルラッシュ、ルーラーシップ3頭目の G1 ホースなれるか、はい、フィアスプライド、ディープインパクト3区、はい、ね、72勝目の G1 なるかというところで、この5頭のバレンボックスです。はい、
は
い、
私は
実況担当される元沖さんは
本命ガイアフォースです。
あ、はい、
去年もね安田記念出て4着だったんですけど、この時は直線半ば前がなかなか開かずに、
うん、はい、
ようやく開いたところでじわじわと伸びて4着ということで、はい、うん、はい、あれがなかったらもうちょっと来てたのかななんて思いますよね、はい、
そしてもうダートでも頑張ってしまって、
そう、まあ、ダートでも 1600m2 着に来てるということは、うん、はい、コース形態が合ってるんじゃないかと思って、
そうかもしれませんね、
広いコースのワンターンがじわじわと伸びるという直線長いのも合ってると思うんで、はいはい、ね、そこもいいと思います。うん、さあではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
お願いします。
クラブ競馬さん、鈴木さん、元沖さん、こんばんは。こんばんは。
元沖さんですよ。
なぜご存知なんだろうという、
ね、
ね、お見事でございます。安田記念は本コンバ2頭で勝負します。2000年、私は淡路島花博の会場で安田記念を電話投票しました。うん、口座に2100円しか入ってなかったんですが、本コンバ2頭とイーグルカフェの3頭生まれんボックスで700円ずつ購入しました。帰ってきて結果を見て驚きました。口座に10万円入ってました。
こういう方いらっしゃるんですね。
フェアリーキングプロンディクタットという、
はい、
ね、あの決着で、
あの時が2000年24年前ということですね。
関谷うまいもんさん、安田記念は前走ビクトリアマイルは惜しくも2着だったフィアスプライドから狙っていきたいです。
はい、
先頭だったんですよね、一旦ね。
ねえ、そうなんですよ、勝ったかとね。
そうなんですよね。草加のヒロポンさん、先週のダービーではパドックでよく見えた新エンペラーのワイド馬券が的中。今週の安田記念も G1 連勝を狙いたいですね。安田記念はステラベローチェ、週末は雨模様、不良ババの神戸新聞杯をスイスイと走っていた道丸の鬼に期待します。
はい、横山アンドリヒロ騎手ですね。
そうですよね。三里のじいちゃんさん、安田記念はガイアフォース、東京マイルはベストの舞台で普段から調教にまたがっている長岡騎手がこの馬の力を引き出してくれるはず、
はい、
杉山調教師の彼で G1 をという思いは少なからずあるというコメントに応援せずにはいられません。
はい、だって今年 G1 初めて勝ったというジョッキーや調教師の方、
ええ、そうなんですよ、
多いですよこの春。
そうなんですよ、
ね、
この流れが続くかどうか、は
い、そういう若手も頑張ってほしいですね。
はい、村山オリンピック2024さん、安田記念金曜日の雨で道悪必死の中、ソウルラッシュと香港ロマンチックウォリアー、それにカテドラルは問題ないと見る。ボックスかソウルラッシュ軸で勝負、
うん、
カテドラルという名前が出ました。
はい、
中堅さん、安田記念はソウルラッシュを狙います。また出ましたソウルラッシュ、
はい、
天気が雨予報、そしてモレイラ騎手となれば期待はかなり膨らみます。
みんななんか G1 勝たせてあげたいって思いが、
そうなんですよね、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんの予想ありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録を行っています。その後発表された出走取り消し、騎手変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週はエプソムカップ函館スプリントステークスの展望を中心にお届けします。
そして特集では来週開幕する函館競馬で活躍した思い出の馬やジョッキーを募集します。
お聞きの皆さんの予想、思い出に残る函館の馬や人をぜひ教えてください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都2つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の東京 G1 安田記念の一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアム待機シャトルカップです。
はい、JRA ウルトラプレミアム対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。
はい、
そして今日の特集では新種ボバをご紹介したんですが、いよいよ2歳戦がスタートします。
はい、
注目している新馬のレースはございますか？
はい、今日特集でもご紹介いたしましたが、サートルのアリア産駒、クライスレリアーナとエストゥーペンダー2頭が出走する日曜日の東京5レース牝馬限定戦の芝 1600m 戦、
はい、
どんなレース見せてくれるか楽しみにしたいと思います。さあ、それではいよいよね、G1 東京 G1 の最後ということになりまして、米田元沖アナウンサーの実況で締めくくるということになりましてぜひ頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、米田元沖アナウンサーの実況でお届けする安田記念をはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
米田元沖でした。
それではまた来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。